はい、人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、安寿さん、ありがとうございます。名古屋、
ありがとうございました。名古屋
楽しかったね。
はい
なんかもう名古屋チームって誰か言ってたけど、
うん、
あのね、昼休み終わってもなぜか始めれないというね、
ずらっといなかったって、
どこ行ってんねみんなと
ね、
もうあれ学校やったらみんな廊下に立ってもらうところ、
はい、もう廊下に立たされるところでした
全然帰ってこへんしもうほんとおもろかったわ。
でもあれね、コーヒーもね、うん、ゆっくり飲まずにね、ごくごく飲んで走っていったんですけどね、
あのねちゃんとね、あの昼休み時間あるでしょ。
申し訳ないです。
いやでもあれでね、なんか、ガラッとね、あの場の雰囲気がね、おかげで緩みましたわ。
すみませんでした。
うん、いやいや本当にああいうのも楽しい、名古屋ならではっていうかね。
はい、マイペースな人ばっかりですいません。
いえいえとんでもない。まず皆さん、あの来ていらっしゃった皆様、でね、いろんな感想を聞くことができたんですけども、
はい。
今日ある方を呼んでですね。
はい。
名古屋に来ていただいた、
うんうん、
泉さんっておっしゃるんですが、
はい、
泉さんもね、アンジさんも2008年、
うん、そうですね、
ね、ご入塾2008年にこの帝国コースできたんでね、
はい、
もう初年度のメンバーなんですけども、
はい、
秋田の方でね、
うん、
この泉さんフットワーク軽いっていうか、大阪に来てもらったりね、セミナー、
う
ん、東京セミナーに来たりね、
はい、
もうあちこちの秋田ですからね、もうあちこち来てくれるんですよ、
うん、
で、今回名古屋に来ていただいて、
はい、
でね、あ、泉さん話したら、
うん、
すっごい今回来たと、
うん、
今回のセミナー来てしまいましたと、
はい、
いうようなお話聞いてたんで、
ね、
もうせっかくやから、
はい、
お気楽来てくださいよと、
うんうん、
生で聞きたいわっていう話でね、
はい、
今日は来ていただいております。
はい、
はい、じゃあお呼びしたいと思います。泉さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先日ありがとうございます。
ありがとうございました。
ねえ、なんだろうな、ねえ、アンジさんもその時聞いたじゃないですか。
一緒に、うん、いました。
ねえ、泉さんがこのセミナーの感想を言っててくれた時に、
ねえ、ね、
よかったよね、あの感想いただいた時ね。
うん、もう、うん、
ぜひね、今日は
みんなにね、
うん、聞いてもらいたいなと思う。そうそう、うん、でね、泉さん、どの辺が、来ましたですかね、このセミナーの。
もうじわじわじわじわ
湧
き上がるように、
うん、
はい、来たんですけど、もう最初からこう聞いてて、はい、もう今までの、まあ、総集編っていうことをおっしゃってたんですけど、うん、もちろんそれもそうなんですけど、
はい、
忘れかけてたこととか思い出したりとか、うん、後から後から何かこうスコーンと何か抜けるようにじわじわじわじわ来ました。
はい、最初からっていうのは、1次元目の悟りとは何か、
はい、
あの辺からってことですか。
もうそこを聞いてから、そこからもう泣きそうになってました、う
ん、あの最初の種明かしってとこから、
はい、もう泣きそうでした、そこ聞いた時は。はい、
そこからだったんだね、
うん、
このね、セミナー普通種明かしって最後じゃないですか、
うん、
でね、
そうそうそう
そうそうそう、この回は ね、
ね、最後、
もう旅の終わりからスタートしたんですね。
やっぱりね、そういう人他にもいたね、もう一人日記で読んだけど、最初で終わっちゃった、
ゆうさん、
ゆうさん、ね、ゆうさん、うん、
最初からうわーっと、ただね、この話をね、
うん、
多分泉さんが例えば2008年、
うん、
に聞いたところで、うん、ピンとこないはずなんですよ。
そうですね、
うんうん、今のタイミングっていうのが多分
皆さん
あってね、
うん
うん、でじゃなかったら悟りとは何かなんて、あの話で泣きそうにならないです。
ならない、
だってさっぱりわかりません。
そうですね、
うん、僕も
じゃないもんね。
そうやね、
うんう
ん、よくほら座禅とパチンコは一緒やでって言うじゃないですか。
そう言
ってますね。今ならね、こんなんも普通に思った通り言ってますけどね、
うん、
僕もどうだろうな、浄化ワーク始めて3年ぐらいの時はさっぱりわからない、
うん、
座禅とパチンコは一緒のわけないじゃない。どこが一緒、どう考えたって違うよね。
うん、違うと思ってた、
う
ん、
そう、それが一緒なんですよってね、
うん、
住職は言われて、
うん、
はぁって、うん、で本当禅の本壁にぶち、まあ、投げつけてね、
うん、
わっきわからん本書きやがってと、
うん
うん、ぐらい分からなかった。今なんで分からなかったのか分かんないんですよ。
ああ、そうか、そういうことになるね。
うん、だからちゃんと泉さん、なんやかんや言って途中で放り出さずにさ、
はい、
そう
やってきたじゃないですか。旅を続けてきたじゃないですか。
うん、
ご自分のペースでね。
そうですね、本当になんかあの目に見えないので、
うん、
あの違いがわからないっていうか、聞いてみて、うん、なんか今回セミナーを聞いてみて初めて、はい、あ、ここまで自分が理解してたんだっていうことになんか気づきました。
うん、
そうねえ、そう、そういう時がいよいよやってきた。
うん。
うん、やればわかる、やれば変わるって言うんですけども、
うん、
これしかないんだけども、
うん、
地味なんですよ、この旅の変化が。
なんかね、すべて自我ですよって言われてもね、分かっててもね、わからないの。
ああ、
うん。
地味です。
わかんないです。地味
すぎるもん、そこ。
地味ですね。
だからね、なんで地味かというと、
うん、
あの土の中で土の下で変化が起こってるんですよね。
そうだそうだ、日の目を見たいけど中でね。
そうやね、うん、その種をまくねんけど、
うん、
で水やってるんやけども、
うん、
土の中で変化してるんで、
うんうん、
分からないんです。本人なかなか気づかないんですよ。
時節が来るまでっていうやつですね。
そうやね。だから土からピョンって芽が出てきたらさ、
うん、
お、芽が出てきたじゃんって。
わかるんだけどね。
でもいきなり芽って出ないよね。
出ない出ない。
ね、種がパワッと割れてね。
うん、
ちょっと芽が出て、それがどんどんどんどん太陽に向かっていってね。
うん、
でやっと土を越えたところで芽がピョッとこう地上に出てくるんやけども、
うん、
ここまで時間かかるんですよ。
ね
え、そうですね。
そう。
うん。腐らせずによくね、ここまで。そういう人たくさんいるよね。腐りそうになってもやっぱりやってるっていうね。
だってやっぱり人間って すぐに見たくないですか。
見たい。
ね、2、3日で。
うん、2、3日で。
ピョーンって。すごい。
見たらすぐ見たい。
ね、そう、自我的には2、3日で花咲いてくれたら一番いいんですよ。
あ、そうですね。
目どころ、目じゃなくて花ね。
うんうんうん、うん、
でもね、そんなもんないね。
そうですね。
早く咲く花はないです。
うん、
うん、咲いたように思えるだけ。
うん、
実は咲いてないんやけどもね。
あ、そうだね。
そうそうそう、だから皆さんね、早くパッと咲く花を探しまくってんねんけども、
うん、
そんなもん実はないんですよ。
ないない。
うん、だからね、絶対みんな、あ、なんや、浄化ワークやと、
うん、
大変やなと、内観やて、
うん、
ねえ泉さん、
はい、
内観って地味のくせに上にめんどくさいじゃないですか。
地味ですね、はい、地味です。、
うん、
そうです。しかもなんか
すごい大切なんやねんけど、
はい、
人の話聞いてる方が楽やんね。
そうそうそうそう、知識とかね、理解してる方が楽、うん、
で感動してね、うん、わーって泣いてね、
うん、
わーって変わったような気すんねんけど、
うん、
実は何も実は本質的なとこ変わらないんですよ、それじゃ。
うん、
うん、だから映画で人生変わったような感じがして、映画館出た時になんかすっごいちょっとなんか自分が変わってしまったような感じするじゃないですか。
うん、
すごい映画に出会った時、
ね、ヒーローもの見るとちょっとね、こう胸張って、
あれ、ヒーローもの、そうそう、ヒーローものなんか見た時ちょっと胸張ってるよね。
そうそう、
なんか大股になってね。
そう、しばらくは、う
ん、なんか何でもできるような感じになんねんけど、
うん、
まあ、2、3日やんね。
うん、
またいつもの自分って感じなんで
ね、朝起きたらあれみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、
そう
そうなんやね。だからそれをね、泉さん、あの、すごいすごい僕らに伝わってきたよね。
うん、
泉さんのね、感想が、
うん、
なんかあの浄化ワークって最初はすごく勢いで、
うん、
あの頑張るんですけど、
さすやな、
ある程度こう自我が落ちてくると、
うん、
そのなんかこう浄化ワークをやる勢いっていうのがこうだんだんなくなってくるというか、
はいはい、
目に見えないので特になんかこう他のに行きたくなってしまうんですね。
うん、うん、そうだと思う。
はい、
うん、
でそこで罠にはまってしまうというか、
うん、
なんかそういうことも今回なんかセミナーの中で話があって、うん、あこれこれっていうのが、
うん
うん、もう多分みんなハマっちゃうんじゃないかっていうのがすごくあって、
う
ん、
そうやね、うん、その話もしたけど、やっぱりその人間業界の中で、
うん、
良い人生を歩む、
うん、
だから、現実を良くしよう、
うん、
大体みんなもう自我的にはもう間違いなくそうなんですよ、
うん、
よくしようよくなろうっていうね、うんうん、だから楽になってしまうと今度は良い方に行くわけですよ、
うん
うん、で 楽じゃないとやっぱ苦しいの嫌やからね、
うん、
みんな快楽主義やから
確かに、
うん、で苦しく苦あんで苦しいんだろうあれ楽になったわっていう、
うん
うん、旅の最初はそうなるんやけども、
うんうん、
それで次はやっぱりいつの間にか元に戻って現実を良くしようという
そうなっちゃうのよ
そうです、
そっちに行っちゃうのね
ねコントロールしたいし、
うんうん、そうそれでまた実は良い悪いの世界の中におるんやけども
そうそうそ
うでまた良いことがあるとまた良い方にやっぱり
うん、
当たり前やけどこう巻き込まれちゃうわけよね、うん、でそれはいいんだけどまた必ずぐるんと回って悪いという現実になってくる、
ね、そうそう良い悪いを行ったり来たりで、
うん、そうするとまた何か違うものを探し始めてね
うん、
だからうちの軸戻ってくる方結構多いじゃないですか、
うん、
再事故される方結構多いんですけど、
うんうん、
やっぱり一からこれやり遂げなきゃやっぱりダメなのでしょうかっていう感じでね。だからね、それはね、この間のセミナーもちゃんと、今回のセミナーも言ってますけど、
うん、
とことん遊ぼうやったら遊ぼうと。
そうそう。
うん。
ああ、そうです、そうです。
うん、良い悪いをやり尽くそうと。
うん。
うん、そしたら、あ結局現実が良くなるってことはありえないなと。
ねえ、快楽か平安かでね。
うん、そうそう、快楽だけプリーズってわけにいかないなと。
うん。
うん、そしたらどうしたらいいのっていう風になった時に、
うん、
やっぱり内観って自分が何を握ってるのか、
うん、
そこをね見ていかん限りは、
うん、
平安な人生は絶対やってこないんですね、
う
んうん、そうそうだからねいよいよ泉さんは、そこに来てそこが腑に落ちて、
はい
うん、やっぱり多分ですよ僕は泉さんじゃないか分かんないけど、はい、多分泉さんがずっと探し求めてたのは、
はい、
快楽じゃなかった、
はい、
心の安らぎ
そうです
うん、平安。
はい。
うん、裏を持ってで、ガーってやるのはもう今までやってきたと思うんで。
はい。
うん、それを超えた安らぎっていうのを多分自分で求めてたんだということが、
はい。
今回のセミナーで、
うん、
多分はっきりしたんじゃないかなと。
はい。なんか、いつの間にかこう、やっぱり何かを求めて、
うん、
そこにはまって、ずっとはまってたんですけど、
はい。
なんか、足立さんが、それこそいくつかその、とことんやり尽くした方がいいって違うとこう遊んだ方がいいっていうお話をしてくれたことがあって、
う
ん、結構最近そこに私ハマってたんですけど、
はい、
そうだったんだね、うん、
で最近やっとそのアンジュさんの PPC とかもこう、
はい、
受けさせてもらったりとかして、うんうん、そしたら
この間名古屋セッションの時に PPC を受けてから、
受けてからの
そうですそうです
前日に受けてアンジュさんの、
はい、
本題セミナーに来たんっていうのは、はい
そうですそうです、
うん、
もうレアだったよね
そうですね
あアンドピッカリさんの
あそう、はい、前日ゾーンブレス
ゾーンブレスも行って、
はい、
ホップステップジャンプ的な
そうだそうだ
でようドドドドって行ったんだね2日間で
そうですねもう頭柔らかくなってた
じゃぐねだけどそうやったら
でもなんかそこでなんか何もなくていいっていう、
うん、
何もないことの安心感みたいなものが、
うん、
足立さんのお話聞きながらスコーンってこう落ちた感じがしたんですね。うん、でそれがなんかセミナーのお話聞いてる時もそうだったんですけど、
はい、
なんか終わってからの方がすごくこうじわじわじわじわ、
うん、
本当に聞いてきて、
うん
うん、すごい心がこう軽くなってる感じが、
ね、
すごくしてます。
ね、
うん、
だからね逆にねこれからなんか掴むと。
はい、
よくわかると思いますよ。
あ、
うん、何か足りない、
うん、
何かが足りない何かが欲しいと、
はい、
そうなった時のストレス、うん
はい
うん、自分に何かこうやっぱ足りないというふうに、うん、自分に対してジャッジして、 はい、やっぱり良くなろうとするわけですから、うん、そうなった時のね、ストレスっていうのがね、これ、今以上に敏感やと思う。
ああ。
うん。だからね、すぐにね、あ、やってるわって気づくと思う。
そうですね。
うん。だから何も持たない安心感っていうのを、
うん、
今まで感覚的に分からなかったはずなんですよ。
ああ、そうです、そうです。
ですよね。うん、
はい。
うん。でも、感じちゃったわけじゃないですか、今回。
感じちゃったの。
うん。あの、温泉に入ってるような、なんかこの、
はい、
ね、気持ち良い感じ。
はい。
うん。だから、あれが掴めたんで、
はい。
感覚的に。
はい。
これからね、それが、あの、自分の中心になると思います。
実はリアルで今日それがあったんです。
おどんなことあったんですか。
なんか仕事でちょっといろいろ言われたことがあって、
うん、
ですごく自分でモヤモヤしてたんですけど、
はい、
足立さんにそのセミナーの中であの掴んでるって話を、
うんうんうん、
がすごくこう頭に入ってたので、
はい、
この苦しいのは何だろうって言った時に、あ、私は何か掴んでて、うんうん、今この現状を何とかしようとしてるんだっていうことに気づいたら、
はい、
もうそこでもうすごく楽になって、
うん、
あ、なんか私変わったっていうの
が、
はい、
うん、もうぐるんと変わったんですよ。
はい、
快楽から、快楽から安らぎにね、
うん、
自分の中の一番がね、
はい、
おか、よかったね。
よかったね。
だからね、これから別にね、あの、自我に引っ張られてね、
はい、
欲しがっても全然大丈夫です。
うん、
ちゃんと戻る、マイホームが変わったんでね。
あ、
うん、遊べたら遊びに行ったりですよ。
なるほど。
うん、ほんとほんと。
はい。
うん、ほんで、あ、もうそろそろ遊び疲れたから家帰ろう。
うん、
そんな感じになってくるから、
うん、
うん、あのね、一回ね、マイホームを部屋にしてしまえば、
はい、
うん、僕もそうやけども、まあ、アンジェさんもピッカリちゃんもみんなそうやと思うねんけど、
うん、
別に快楽は快楽でいいんですよ。
うん。
うん、釣りやったら釣れたり釣れなかったり、
うん。
うん、苦楽のね、ぐるぐる苦楽をやってるわけやけども、
うん、
これがね、純粋に楽しめるようになるんです。執着心が落ちるんですよ。
うん。
うん、なければいけないってもんじゃなくなってくるわけ。
ああ。
うん、だからね、こっから面白いですよ、人生が。
楽しみ。
そう、軽い感じで、
はい、
うん、楽しめる。
うん、
だからね、すっごい今回の名古屋、
ね、
秋田からね、わざわざ来てくれたけども、泉さんにとって大きかったと思いますよ。
はい、とっても大きかったです。本当なんか終わってから、うん、いや、本当にみんなに聞いてほしいなと思って
言ってた、
ね、なんか言ってたよね。
そ, その一言で、あ、じゃあお気楽来てくださいって
言ったみんな来た方がいい、みんな来た方がいいとか言って、
本当に絶対来た方がもったいないですよ。本当に聞かないと、
迷ってる人も絶対行った方がいいって、
うん、今回の行かないともう本当に残念だと思います。
あの、
ね、これ、
うん、だけつこもっただけありますわ。嬉しいですわ、そんな言われるとね。ただ本当にね、あの、はい、今泉さんすっごいリアルなんですよ、あの、うん、泉さんの言うてることって。皆さん受講生じゃないです、受講生の方多いし、
はい、
実際旅をやってる同じ旅の仲間というか、
うん、
うん、まさに今やってるんでね、泉さんも。
はい。
だから、今までずっと、もんもんしてきた、
うん、
思うの、ね、まあ、いろんな日記で気づいたら変わったっていう日記読んでね。
はい。
それと比べて私みたいなところもあったと思うんだけど、うん、
はい。
やっぱりやり続けていただければ、
うん、
まず目がピョーンと出てね、
うん、
もう、そういう瞬間がやってくるんでね、
うん、
ちょっとでもプラスになるなと思ったことは、もう、ぜひやってみていただきたいと思う。
はい、
あ、だから泉さんってそういういつもそうなんで、まあ、必ずセミナー来てくれたし、
はい、
うん、今回も何だろう、名古屋で、アンジュさんとこに行ってピッカリちゃんとこ行って、うん、2日間もう、
うん、
はい、
ね、それをババーってやっちゃうと、
はい、
うん、そういうね、何だろう、自己力があるんでね、
うん、
まあ、すごく泉さんにとって旅を進める努力になるというか、はい、今回の変化につながってたと思いますよ。
ああ、はい。
うん、絶対来なければいけないってことは全くないです。ああ、なんか、最近物足りないなと。
うん。
なんか停滞してるなと。
うん。
どうなってんねやろうと。うん。ちょっと、やるモチベーション、ちょっと落ちてきてるぜ、と。
うん、
いう方とかね、
はい、
何かピリッとしたいなっていう方はね、
ね、 絶対起爆剤になるよね、
うん、なるんちゃうかなとは思いますけどね。
はい、
うん、だから泉さんもう、7年間そんなにどんどんどんどんうまくいってね、優等生という感じじゃないと思います。
はい、
僕も5年かかった、泉さんも7年目で芽が出た。
うん、
うん、だからそれぞれみんな違うんですね。
うん、
うん、だからね、その何年間やってるとか関係なしに、
関係ないね。
うん、もうできないならできるまで、
うん、
分からないなら分かるまで、
うん、
おやっとそういう目的目標を持っていただいてね。
はい、
うん、あとはね、ゆっくり絶対変わってますから、
うん、
それをね、こういうセミナーで確かめに来ていただければいいんじゃないかなとね、
はい、
思います。
はい、
泉さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
聞かせていただいて、え、またお会いするのを楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも、じゃあありがとうございます。失礼します。はい、はい、アンジーさん、よかったね。
よかったね。
なんやろな、僕らも長いことこんなことやってるからね。
はい、
泉さんのような方がピョンとこんな話してくれるのがさ、
うん、そう、泉ちゃんね、すごくね、苦しかったの知ってるんです、うん、私。
そうやろな。
でももうね、苦しいところからが早いと思う。
ああ、そうやな。
苦しいから戻っちゃうんじゃなくて、突っ込んでいくのね、泉ちゃんみたいにね。そうすると、ああやってね、ピョコンと芽が出て、明るいとこ行く。
そうやね。
うん、
最初の一山が、一番高い山なんですよ。
そうなんですね。
2番目3番目って山もあんねんけど、
うんう
ん、どんどんどんどん低くなってくるんで。
そうですね、
うん、泉ちゃんも今回超えてしもたんで
ね、最初の山は絶対
超えてる。そうそう、もう全く超えてるんでね、
うん、
あとどんな山があっても丘みたいなもんですよ。
うん、
うん、ちょっと上がって、あ、すぐにまた下がっていくというかね。
ね、すり鉢のように登ってもまた下がるような山はね、もうないね。
そうそうそう、もうないないないない、
うん、
それだけは言えるんで ね、最初、あ、しんどいなっていうところにいらっしゃる人はね、そこの先に峠が、そうそうそう、峠がありますんでね。
峠があるね、
うん、その峠を越えた、うん、瞬間にも後の旅が面白くなってくる。
はい、
うん、だからね、ぜひね、そこまではね、なんとか登ってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあこういうことでね、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Okiraku Channel.
はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。天気もよく穏やかな休日。いつもならこんな日はバイクでツーリングに出かけるのですが、なぜかこの日は体が動きません。行きたいけどなんとなく億劫だ。でもこんなチャンスを逃すのはもったいない。ああだこうだと考え、時間だけが過ぎていきます。ああ、イラつく。どうにもこのイラつく感情を流すことができずに引っかかります。なんでこんなにイラつくのでしょうか。
はい、ありがとうございます。あるよね。こんな感じ。
ある
あるやんね、この話もね。
うん、
ちょっと私のことで申し訳ないんですけど、また釣りの話なんやけどね、
うんうんうん、
まあ、釣りにはまりだしたのは去年の8月頃の話なんですけども、
はい、
もう狙いはもう一種類スズキという魚なんですけどね、
うん、
これまあ大きな魚なんですが、これがまあ全く釣れないと、
うん、
何十回ともう十何回か、行きましたけどかすりもしない、ね、
うん、
でね、関連浄化もそうなんですけども、
うん、
僕の場合このうまくいかなければいかないほど、
はい、
ちょっとなんかこう燃えてくる、
燃えてくるタイプだね、
燃えてくるタイプなんですよ。
わかるわかる。
逆にね、最初から適当にやってパッとうまくいくようなことって、
うん、
すぐ飽きちゃうんですよ。
そうだよね、うん、分かったみたいなね。
あ、みんな釣れてるの、なんで俺が釣れへんねんと、
うん、
どこがどうやってんねんというね、
うん、
そこをこう追求していくというか、
はい、
それに楽しみを感じる人間なんで、
うん、
でね、もう釣れない釣れないでずっとやってましたけど、やっと11月の初めになって、最初の1匹が
来ました。
一匹来ちゃったんですね。
うん、
でもめちゃくちゃ嬉しくて、
はい、
それからもう11月パッコンパッコン、
うん、
連れ出すんですけども、ある時にね、
うん、
僕よりちょっと60 ちょっともう定年退職して、
はい、
やってるんだっていう年配のね、
はい、
おっちゃんに声かけられてね、僕もおっちゃんですけどね、いつから始めたんですかって言われて、いやいやまだ3ヶ月なんですよねって言った、定年最近連れ出して面白くなってきてるんですわって言うたら、
はいはい、
それは残念だねって言うんですよ。
え、
残念ですねって言うんですよ。
うん、
どういうことですかって聞いてみると、
はい、
12月になると、
うん、
スズキって、
うん、
産卵のために、
はい、
海の方の沖の方に沖の方に出ていくんですって。
へ、
だから僕らあの河口って言って海と川のもうね混じり合うところで釣ってるんで、こんな浅場にもスズキっていうのはほとんどいませんと、
うん、
春まで釣れませんよって言うんですよ。もう十何年やってますけどねと。
へえ。
なんと、
うん、
やっと釣れ出したのに、
うん、
半年近く
また釣れんと。
シーズンオフと、
うん、
さよならと。
へえ。
そやんそやんと思って、まあハマってますんでね、足立は急に止まりませんよもうハマってますからね、
うん、
あのおっちゃんの話は無視させていただいて、冬に入ってからもね、
はい、
休みになると自転車で朝3時にね、
うん、
起きてですよ釣りに出かけたんですけども、もう釣り場っても貸し切りですからね、僕しかいないんですよ、
はい、
あんだけ秋口わーっていたのに、
誰
もおらへんし案の定魚もおらへん、
はい、
何もない、
うん、
激寒完全防寒買ってね、
うん、
もうエスキモみたいな格好で行くんですけどじっとしてると手足が痛なってくるんですね。
あ、もう寒い通り越してますね。
そうなんですよ、初め寒いんだけどだんだんカチコチになって痛くなってくるね、
うんうん、
でね、もう足踏みを しながら、寒すぎて足踏みしながらやらないちょっともうそこに立ってられんような感じ、
うん、
2月ぐらいになると、
はい、
でね、さすがにね M さんのように、
うん、
もう2月あたりになると考え出すんです朝、
うん、
3時ぐらいにね、
はい、
朝起きてね、
うん、
いやー最低気温3度やと今日、
うんうん
うん、予報見たらね、でそれがどうしたってやつがいるんですよ、自分の中に、
あー中にね、
3度はどうしたんそれがあって、
うん、
入り子やっていうね、
うん、
でもアホかこの寒さじゃこのさ魚でもこの寒さじゃもう元気ないぞと、
うん、
食わへんよと、
うん
うん、いやだから確かめに行こうぜと、
うん、
だからいわゆるこの自我の井戸端会議ってやつですよ、
はいはいはい、
これがね、がっぷり4つなんですよ、
うん
うん、どっちにも言い分があるんですよ、
うん、
しっかりとね、
はい、
でね、気づいたらもう1時間ぐらいやってんの、うん、もうがっぷり4つなんでね、でそうするとねさすがにイライラしてくるんですよ、
うんうんうんうん、
でね結局どうするかで行くんですけどね、
あーそうなんですね、勝つですねそっちが、
そうなんですよ、で結局釣れないんですよ、
うん、
うん、でね帰りの自転車も長い、
うん、
長く感じますね、ほんとこいつアホやなーって、
うん、
あこいつアホやわーって、
うん、
そんな声がずーっと聞こえてくる、うん、だからねこれまでほら4対6の法則って言うじゃないですか、
うん、
ねえ、だから、4対6の法則で、全部決まってますっていう話してますけどもね、
はい、
うん、だから自我の井戸端会議っていうのはね、苦楽がしのぎ合ってるんですよ、
苦楽が
もう苦と楽が5対5、
はいはいはい、うん、
5対5の時にね、井戸端会議始まるんですね、
そうですね、
そうなんですよ、
うんうん、
でね、どっちだか苦が少ないかギリギリのとこにいて、
はい、
釣りに行くと寒くて辛い、
うん、それ苦ですけどね、
行かないと釣れる可能性がない、
うん、
という苦じゃないですか、
はい、
この苦と苦のせめぎ合い、
うん、
相撲でがっぷり四つっていう言葉あるじゃないですか、
はいはいはい、
大相撲ですよ ね、
ね、 え、こうね、
動かないでしょ、
うん、動かない、
で大相撲だって言うじゃないですか、
はい、
何が大相撲やねんと、
うん、
動いとらへんがなとでもあれがあのいわゆる相撲の神髄というか、力ががっぷり四つなんですね、イーブンなんですね、だからあれがすごい拍手が出るんですけど、
あ、なるほど、
そうそう、ね、なかなか勝負がつかない、
うん、
でこんなこと言うと足立さん迷うんですねっていう人がいるんですけど、うん、
はい、
迷いますよ、
ね、
迷うときは迷うが道じゃないですか、
うん、
ね、だから明らかにどっちかの苦楽が大きい時って別に迷わないですね、誰も。
そうそうですね、
圧倒的にこっちの方がいいっていうことで、
うん、迷わず決めれます。
考えないです、あんまり。
うん、考えない。
パッと体動いちゃいますよね。
うん、
うん、だからそういう時は僕だって迷いませんけど、がっぷり四つの時は迷いますと。
うん、
だから迷う時は大いに迷えばいいんですね。
はい、
それが道である。
うん、
うん、でも会議が長引くともう一人自我が現れる。
え、
どっちでもいいから早押したれやっていう。こいつどっちでもいい派なんですよ。
どっちでもいい派がもう一人ね、
いて、早押せっていう、どっちでもいいから早押してくれと。
うんうんうん。
あ、それがね、イライラ大王。
あ、そういうことか。
そうなんですよ。
うーん、
イライラ大王が出てくると、
はい、
もはや会議ではありません。
うん、
場外乱闘です。
うん、
もうこいつが出てくると、
あ、
収拾つかなくなってるんです。
そういう風ね。
お、だからね、自我の井戸端会議って三者になってると思ってください。
そういうことですね。なるほど。
だからね、じゃあ一体どうすればいいんだよ。
うん、
うん、っていうことになるんですけど、
うんうんうん、
僕はね、これも仕組みが分かってるんで、
はい、
僕の場合はあることを決めている。
はい、
それはですね、
うん、
自我の井戸端会議が長引きそうだなって感じたら、
うん、
もうパッと動く。
うん、
もうやる、
やるの方ね。
やるんです、もういいんです。
うん、
やるって決めたんです。
はい、
うん、あの、迷ったらやる、
行く、やる、
うん、迷ったらやるっていうね。
うん、
うん、もうそういうの自分の中で決めちゃったんですけども、そうするとね、イライラ大王はスッと消えていきます。
はい、
だってどっちは早せっていうのがイライラ、
うん、あ、やるねみたいなね。
そうそう、彼はね、いつまでもうだうだ考えて、
うん、
時間ばっかり過ぎていくことにイラついてるんですよ。
そういうことか。
せん、
うんうん、
だからやりだしてしまえばイライラ消える、
うん、
だからさっき言ったように迷ったらやる、迷ったらやる、
うん、
これでね、イライラ大王の出現回数は、
はい、
ドドドーンと減ります。
減りますね、やってるんだからね。
うん、そうやね、やってる時にイライラ大王いませんからね、
いないもん。
うん、そう、だからね、ただね、間違っていただきたくないのは、
はい、
これは願望実現ではないんで、
あ、はい、
うん、だから良いことが起こる、
うん、そうは限らん、
そう、都合の良いことが起こるという方法じゃないんですよ。
うんうんうんうん、
うん、あの手を釣れませんから。あの魚いない時に行っても釣れません。
はい、
うん、まあ当たり前の話ですけども。だからね、この冬は
それ分かっとって行くんですか、笑える、いるかもしれないと思うの、
それを確かめに行くんですよ、
ね、確かめに行っちゃうわけね。
釣れるかもよ、うん、
カモっていうところにね、
カモ、釣れるカモよって言っていつも行くんでね。うん、だからね、もうおっちゃんが言ったことを確かめに行ったような冬でしたね。
うん、
だからやっぱベテランの話は聞けって言うけども、
うん、
結局昔も僕会社作った時に共同経営でスタートしてね、
はいはい、
で、ある社長さんにやめとけって言われたんですよ、絶対に失敗すると。
うん、
うん、いやいや、僕らはもう大学のみんなの仲間でやるんでっつって、
うん、
ああ言わなかったですけどね、社長には。
はい、
うん、ああ
心で思ってね、
心の中でね、 あ、うん、あなたとは違いますよみたいなね、
うんうん、
案の定2年後に空中分解しましたけどね。
そうでしたね、う
ん、やってみなきゃやっぱりね、自分でやってみなきゃやっぱり、うん、なんだろうな、確かめたいっていうのあるんですよ。
なるほど、
うん、ほんまかなって、
うん
うん、聞いて、ああそうですか、じゃあやめますっていうのを僕性格的に無理という、
うん
うん、だからね、来年の冬は違うかもしれないですよ、もう
ちょっと
学習してきました
ね。学習能力ある？
そうそう、ちょっとありますんでね。そうそうそう、だからね、まあ、人間業界って効率重視なんで、
はい、
そうやって頭で計算して、会議長引くんだけども、もうたまにはバカやりましょうよ。
ね、
分からないことはもう確かめましょうよ、やって。
そうだそうだ。
うん、それでダメだとダメでいいじゃないですか。
じゃないか。
ね、ですからね、やろうかどうしようか迷っている人は、
はい、
そうですね、もしかしたら観念浄化というか脅迫観念がね、会議を長引かしてるっていう可能性もありますよね、う
ん、はい、
うん、だからそういう場合はね、次のような観念を浄化してみてください、
はい、
今回、ご質問いただいた M さんの場合でしたら、
うん、
4つありますけども、まずはバイクに乗らなければいけない、はい、脅迫ですね、
はい、
その裏側はバイクに乗ってはいけない、
はい、
うん、ですね、
はい、
次にダブル宣言なんですけども、うん、バイクに乗ってもいい、
うん、
その裏バイクに乗らなくてもいい、
はい、
この4つを、
うん、
できたらそれぞれ 2,3 回、
はい、
ずつ浄化ワークしてみてください。
はい、
そうするとね、
うん、
会議がピタッと、
うん、
シーンとなります。
うーん、
で感覚で確かめてほしい。あの4対6っていうのはちゃんと4対6ですから。
はいはいはい、
じゃあもう違うことやったら違うことやりだしますし、
うん、
バイクに乗るんやったらバイクに乗り始めますし、うん、でもまだがっぷり四つの場合があるんですよ。
あ、そうですか。
僕のように
やってもね。
そうそうそう、
うん、
僕はもうジョーカー君は今はもうやらなくて、どっちでもええと思って、それでも回避が長引くんですね。
はい、
説得力があるもん同士になってしまってると
説得力あるもん同士ね、
うん、そうそう、関連じゃないよがっぷり四つもあるので、
はい、
そういう場合は先ほど言いましたように、
はい、
パッと動きましょう。
ああ、そこで、ね、
やるって決めててください、
うん、はい、そうだ、脅迫観念持ったまま動くとやっぱりすごく怖いもんね。
そうそう、脅迫観念をこうやって浄化するでしょ、う
ん、浄化してからね、
2,3 回浄化して、必ずどちらかに普通は傾くんですよ。
うん、ほかっとけばどっちかに動いてますよね、もう。
そうそう、シーソーが今、シーソーがちょうど同じ重さの人間がシーソー乗ったらピタッて、うん、ね、どっちにも傾かないでしょ、
はい、
これが自我の井戸端会議なんで、
うん、
浄化枠したら、脅迫観念でこういうバランスになってる場合はどっちかに傾くんですよ、
うん
うん、じゃあそっちに傾いた方に行動を起こすんだけども、
はい、
浄化やっても傾かない場合は、
はい、
がっぷり四つなので、
うん、
そういう場合はもうやりましょう、
うんうんうんうん、
やるっていうことを選択してもイライラ大王は消えていきます。
はい、
うん、だからね、まず関連浄化をやる、でまだ、行動起きない場合はもうやるという
やると、ああ簡単、
うん、そうするとね、
うん、
いつまでもイライライライラってことはならないですね。
はい、
うん、ですからね、ぜひね、皆さんもね、ああこの悩んでると、
はい、
もうイライラしてますよと、
うん、
そういう人はね、ぜひ今回の方法を試してみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。